どうぞ黙示録の21章を開きください。私たちはこの21章から私たちの希望である天国についての学びを始めました。主が今の天と地を滅ぼされて新しい天と地をお作りになる、そしてその都が新しいエルサレムであるということを学んできました。その新しいエルサレムにあって私たちこの救いに預かった者たちはどの時代に関係なく主と親密で特別な交わりを楽しむことが約束されてました。またそこには主の慰めがあるということも御言葉を私たちに教えていました。この地上で経験するありとあらゆる涙する事柄、そのすべてがこの世と共に滅んでしまうと、そして神は新しくこの天と地を作り変えられるんだと、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである、見よ私はすべてを新しくするんだと、そのようにこの4節また5節のところでも教えられました。さてこの新しいエルサレム、私たちが学んだのはこの新しいエルサレムこそ主イエスキリストがあなた方のために私は場所を備えに行くのですと、その場所であったということを見てきました。すでに死を迎えたクリスチャンたちは今ここにいます。またあの十字架の犯罪人の一人にイエス様があなたは今日私と共にパラダイスにいると、その場所でもあるわけです。さてこの新しいエルサレム、厳密に言えばここは天国ではなかったということをお話ししました。新天新地がそうなんです。その新天新地、神がお作りになる新しい天と新しい地、その中心、それがこの新しいエルサレムであるということを私たちは見てきたわけです。信仰者であるお一人お一人、あなたはこの希望を持って今日生きることです。このような希望を神様はあなたに与えてくださった。またこの希望を持ってあなたが生きるならば、あなた自身の歩みが変わっていくだけじゃありません。あなたは福音宣教においてもより熱心なものへと変わっていきます。なぜならば自分がどこに行くのかを知ったならば、自分の愛するすべての者たちが同じところに来てもらいたいと願うのは当然のことです。永遠の地獄があるということを知った以上、私たちは愛する者たちがそこに行ってもらいたいと誰一人として思いません。だから主が備えてくださった唯一の救いを、この福音を私たちはしっかりと語り続けていこう、その強い思いを持って日々を歩んでいくことができる。ですからそういう意味でも私たちはこの永遠の希望というものをしっかり覚えて生きることが大切だということが分かります。今日私たちがご一緒に見ていくのはこの6節のところからです。ちょっと思い出していただきたいのは5節のところで、主がヨハネに対して命令を与えてました。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実であると。おそらくヨハネはいろんなことを見て集中力が切れていたんじゃないかと言われています。そこで主は今一度ヨハネに対してしっかりと書き続けていきなさいと。なぜならこれから私があなたに示すことはとても大切なことだからと、こうしてヨハネを励ますわけです。大切なことが今日我々が見ていくところに記されています。それは何か、この私クリスチャンの希望である天国、この天国の祝福をどうすれば 得ることができるかについて主はここで教えてらっしゃるんです。どうすればこの素晴らしい永遠の祝福に入ることができるのか、言い方を変えればどうすれば救われるのかです。また同時にこの箇所を私たちにどうすればこの救いを逃してしまうのか、そのことを記しています。道理でヨハネよと、これから私が語る言葉を書き記しなさい、そのように命じられたわけです。今日私たちはこの6節のところから8節までを見て、この救いについて、主の贖いについてご一緒に見てまいりたいと思います。でこの箇所を主の贖いの歴史の完結というふうにしました。でその説明を今からしていくわけですけれども、まず6節の初めご覧いただきますと、こんなふうに記されてますでしょう。また言われたことは成就した、ってことは成就した、そういう言葉で始まってます。思い出しますね皆さん、イエス様があの十字架にかかっていらっしゃった時、最後に水ぶどう酒を受けられるとイエス様は完了したと言われて、そして頭を垂れて霊をお渡しになったと、そんなふうにヨハネの福音書の19章を教えています。最後に最後にイエス様は十字架の上で完了したと、すべてが終わったんだと、そのように宣言なさいました。もう皆さんご存知のように、この宣言こそ私たち人類にとっての希望の宣言であり、勝利の宣言そのものです。イエス・キリストはこの地上にお見えになったその目的のすべてを果たされたんです。言い方を変えると、贖いの御業を完成なさったんです。このイエス・キリストの十字架によって我々罪人に希望がもたらされました。救いという希望です。イエス・キリストによってすべての罪人が、信じるすべての罪人の罪が許されて救いに預かるという最高の希望が備えられたわけです。その宣言でした。すべてが完了した。でもこの箇所をご覧いただくと、ことは成就したと、このように神ご自身がおっしゃっていらっしゃいます。この宣言は一体何だったのか。これは贖いの歴史が終わりを告げたことを宣言しているわけです。説明します。主なる神は今の私たちが住んでいるこの天と地を創造なさいました。完璧なものでした。ところが人間の罪によってそれら全てが汚れてしまって、しかし主は救いの約束を与えられました。その約束は信じるすべての罪人を新しく作り変えてくださるだけでなく、この天と地をも新しく作り変えるという約束でした。神の約束は今の私たちが見ているこの天と地ではなくて、全く異なる新しい、すべてにおいて清い天と地を創造なさるということを約束された。そして今そのすべての約束が成就したことを宣言なさったんです。約束通り神はこの罪に汚れてしまった天と地を滅ぼして、全く新しい天と地を創造なさるわけです、なさったわけです。でこの素晴らしい宣言を神がなさるわけですけれども、なさったわけですけれども、次見ていただくと、この約束というのが神ご自身による約束であると、宣言であるということを明らかにするためにこう記されています。私はアルファでありオメガである、最初であり最後であると。実はこれは神様ご自身の自己紹介であるとというふうに、私たちはこの黙示録の1章の8節のところでもうすでにそのことを学びました。アルファでありオメガである、ギリシャ語の A でありギリシャ語の Z であると。アルファは最初の、アルファベットの最初で、最初の文字であり、そしてオメガは 最後の文字です。ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、これは何を意味していたのか。まず私たちが見たのは、これは神様という方は永遠に存在なさるお方である、神の永遠性というものを明らかにしていました。今いまし、昔いまし、後に来られる方、つまり時間を超越されているお方だということです。だから普遍なんです。時間を超越されているお方だから、神がおっしゃったことは変わることがないんです。決められたことを変えられるということは絶対に神においてはありえない、そういう神だということが明らかにされた。またこれは全知であるということ、そのことも明らかにしました。つまり神様っていうのは完全な知恵を持ってらっしゃるお方、永遠から永遠まで全てのことをご存知なんだと。知らないことは何一つない。人間がどんなことをするのか、どのように逆らっていくのか、あなたの歩みに関しても全てのことをご存知であるお方、それがアルファでありオメガであるお方である。もう一つ、この方は主権者だということを明らかにします。最初であり最後である、つまり主なる神というのは歴史の最初、つまり歴史を始められたお方であり、最後っていうのはすなわちそれを終わらせるお方であると。歴史を始められたお方であり、歴史を終わらせるお方であると。ですから最初であり最後であると言っています。つまりこの方はその権利を持っておられるお方であると。全てのことを支配していらっしゃる、まさに主権者であるということを強調するわけです。ですからご自分の計画に基づいて何かを始められることも、またそれを終わられることもおできになるお方、そういうお方だということが改めてここで記されています。こういう方だからおっしゃったことを実現することができるし、約束を必ず成就なさるお方だっていうんです。ですからこの私たちが見ている約束というのは全能であり、すべての主権者であり、そして全知である神によるものであると、というふうにこの6節のところが教えるわけです。だから信じなさいと。敵がどのように強力であっても恐れることはないと。主の約束にしっかりと立って歩んでいきなさいと、そのように言われるわけです。さて、このあと6節の後半から7節のところにかけて救いの話へと移行していきます。神がどんな救いを備えてくださっただけじゃない、どのようにしてそれを得ることができるのかまでも教えてくれています。ご覧くださいます。6節の後半から、私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる、勝利を得る者はこれらのものを相続する。これらのものを相続するって、この神様の祝福の話です。永遠の祝福の話です。これらのものを得ることができるんだって言うんです。主イエスキリストのあの十字架によって私たち人間に神は完全な救いを備えてくださいました。誰にでもこの罪の許し、救いは備えられています。そして今もこの天国への扉、救いの道は開かれています。でもこの救いを得るためには次の2つのことをどうしてもあなた自身がしっかりと覚えていなきゃいけない。この2つの条件がどうしてもこの祝福を得るためには必要なんだということを言うわけです。じゃあどういう条件か、今お読みしたように1つは乾くものということ、もう一つは勝利を得るものということ、この二つです。あなたにとって最も大切なこととは何か、それはこの主が備えてくださった救いに預かることです。でも救いに預かるためには どのようにすればこの救いに預かるのか、そのことを知らなければなりません。実は今私たちが見ているこの箇所はそれを私たちに教えてくれるんです。だから主がヨハネに言ったんです。しっかりと書き記しなさいと。大変大変重要なメッセージだからと。その救いをいただくためには何が必要なのか、どうすればいいのか、そのメッセージを見てまいりましょう。まず最初に乾くものと出てきました。どういうことか。救いを得るために必要なのは主に救いを求めるということです。主に救いを求めるということ、それがこの乾くものということです。6節を見ていただきますと、そのように記されています。でこの中で命の水の泉からと書かれています。この水という言葉は永遠の命を象徴したものです。いいです。水というのは永遠の命を象徴しているんです。そして命の水と書かれてますけれども、辞書を見るとこういう説明が加えられています。それは永遠の命を与える水であると。永遠の命を与える水、その泉であると書いてますでしょ。ですから神がおっしゃっていることは、この永遠の命を与える水、その泉を私は持ってあなたたちを飲ませると、そのあなたたちにこの永遠の命の水を提供するんだということをお話になりました。永遠の命を与える水のその泉からあなたたちに飲ませるんだと。でもう一つ、この与えなしに飲ませるとあります。この与えなしという言葉、非常に面白い言葉を使っています。この言葉はギフトとしてとか無料でという、そういう意味を持った言葉です。この副詞の名詞形っていうのは賜物というふうに訳せる言葉なんです。ギフトです。つまり何を言ってるかっていうと、この永遠の命というものは与えなしに、つまり無料で得るものだ、購入するものではなくて与えられるものなんだ、そのことを主ご自身がおっしゃるわけです。ですからこのギリシャ語の辞典を見ても、この言葉っていうのは無料とか、ね、無料、ただのギフトであるとか、代金を払わないで、そういった意味があります。ですからこの世の中に存在するすべての宗教と異なるところがここに記されているわけです。御言葉が教えることは、あなたがどんなに努力をしようと、心を入れ替えようと、あなたの行いによって救いを得ることはないって言うんです。聖書が教えている救いというのは一方的な神様からのギフトである。お金を支払うことによって、あなたの努力によって得るものではないということがこの中に記されています。ちょうどイザヤ書の55章の一節のところに、乾いているものは皆水を持って出てこい、金のないものもさあ穀物を買って食べよう、さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買えって。お金ないのにどうやって買うことができるのか、言いたいことはそれはすべて無料だということです。もう一度この6節を見ていただきたいんですけども、この永遠の命、一体これを誰が与えてくれるのか。この6節のところに、私は乾くものにはって、私って言葉が出てますよね。この6節の後半のところ、この文章を見たときに一番最初に記されている言葉がこの私という言葉なんです。つまりこの約束が神ご自身のものなんだということを強調しているんです。神ご自身が命の水を与えるんだと、その水の泉から人々に飲ませるんだと、その約束をしてらっしゃるんです。 ですからまずこの素晴らしい救いに預かるために必要なことは、その人が主に救いを求めることである。自分自身のうちに渇きがある人は水を求めるように、神様私は救いが必要ですと言って神に救いを求める人である。そして二つ目に、この勝利を得るものとあります。つまりこれは主イエスを信じることを教えています。イエス様を信じることです。勝利を得るものって確かに言ったときにどういうことかよくわからないんですが、実はこの黙示録を記しているヨハネ自身がヨハネ第一の手紙の5章の中でこう言います。4節に、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。5節、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエスキリストを信じる者こそが世に打ち勝った者、勝利者だと、そのようにヨハネ自身が教えています。ですからこの6節7節のところですけれども、勝利を得る者、つまりこのイエスを信じた者たちの話です。ですからこの6節と7節のところで、この素晴らしい永遠の祝福をいただくためにどうするかって、本当に自分は罪の許しが必要だ、救いが必要だということを確信して、その救いを求め、そして備えられた完全な救い、救い主イエスキリストを信じることである。そのことがこの6節7節のところに記されています。あまりにも大切な上に、今のことをもう少し説明します。まず私たちがこの救いに預かるために、つまり救いを求めてイエス・キリストを信じるために必要なこと、3つのことを言います。いいです。1つ目は自分を正しく知ることです。自分を正しく知ることです。まず自分自身の罪深さというものを正しく知ることです。我々が常にすることっていうのは、人と自分を比較して、あの人よりマシだとか、この人よりどうだなんてことを考えてしまうわけです。我々がしなきゃいけないのは、神が私をどうご覧になってらっしゃるかです。私を作った神が私をどうご覧になってらっしゃるのかです。自分がいかに神の御心から外れてるのか、自分には救いが必要だって、創造の主である神に逆らい、罪を犯し、神の裁きによって地獄に送られる、それにふさわしい存在である、そのことを我々はまず知らなきゃいけない。心から本当にそうだって。二つ目に、私たちは自分の無力さに気づくことです。自分を正しく知るためには、自分の罪深さとともに自分の無力さに気づかなきゃいけない。もし私たちのどこかに自分が努力さえすれば救いに預かるなんて思ってたら、あなたは救いから一番遠いんです。私たちは自分の力で救いを得ることはできないんです。この間ニュースでため池の危険を報じてました。藻が覆ってるから一生懸命上がろうとしたって、滑って滑って上がることはできなくて、ため池で溺死する人が多いって、助けてもらわなきゃいけないんです。そういう存在だということに、私たちは、私自身は、あなた自身は気づかなきゃいけない。あなたはどんなに頑張っても、どんなに心を入れ替えても、あなたは新しく生まれ変わることはできないんです。なぜならあなたの努力は、どんなに素晴らしい努力と人々が言ったとしても、神の満足を得ることはないからです。二つ目に我々が知るべきことっていうのは、主を正しく知ることです。主なる神のことを正しく知ることです。主イエスキリストが一体誰なのかを知らなきゃいけない。彼は誠唯一の神であられること、同時に彼が誠唯一の救い主であることを知らなきゃなりません。つまりこのイエスキリストの十字架には救いの力があるんだ。このイエス・キリストだけが私の罪を許し、永遠の裁きから救いをもたらしてくださるお方であること、そのことを正しく知ることです。イエスが誠の神であること、唯一の救い主であることは、彼の十字架とそして復活が明らかにしました。そして三つ目に、自分を正しく知るだけじゃない、 主なる神を正しく知ること、そして3つ目に救いを正しく受け入れることです。救いを正しく受け入れること、自分が罪深い存在だということが分かって、イエス様が神だということを知ったとしても、ただその知識を蓄えるだけではあなたに救いが与えられることはありません。この救いを正しく受け入れることです。じゃあどうしたらいいのか。主に対して逆らってきたこと、すなわち自分の罪を心から主の前に悔い改めることです。神様、私はこれまであなたの前を正しく歩んできませんでした、あなたに逆らって歩んできました、許してください、もうあなたに逆らう生き方を私はやめます、そして私はあなたに従っていきます、こうした心からなる悔い改めが私たちの救いには必要なんです。そして神が備えてくださった神であり救い主である、そして主権者であるイエス・キリストをあなたの神と、あなたの救い主と、そしてあなたの新しい主人として信じて、この方に従っていくことを決心するんです。神様、私は間違ってたから罪から離れあなたに従っていきます、私は神であり救い主であり主権者であられるあなたを信じて、私の神と信じてあなたに従っていきます。そしてそれを信じる者たちに主が罪の許しを約束してくださったこと、そのことを心から信じるんです。多くのクリスチャンたち、まだ本当に自分が許されているのかどうかって、そのことを不安視している人がいます。我々の信仰というのは神がおっしゃったことを信じるんです。イエスを信じる者に神は救いを与えてくださるって、その約束を信じるんです。そして神があなたを救っておられたら、間違いなくあなたの生活に変化が生じてきます。どんな変化か、まず起こってくるのは神を愛し罪を憎むという、そういう変化です。実際にこういうことが起こったことを聖書は我々に教えてくれます。思い出してください、皆さん、あのペンテコステの時にペテロがメッセージを語りました。多くの人々がそのペテロのメッセージを聞いていた時に、ある変化が彼らの中に起こっています。ペテロはこう言います。イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や使徒もキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。彼らの罪を明らかにしたときに、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったと。見えますでしょう。彼らは自分の罪が示されるんです。その時にどうしたらいいんでしょう、大変な罪を私たちは犯した。そして彼らはペテロに尋ねるわけですが、ペテロはこう言います。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。つまり自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるようにペテロは進めるわけです。もちろん彼ら自身が自分の罪に気づいたというのは聖霊なる神様の働きであるということは聖書が教えることです。聖霊は罪について、義について、裁きについて世にその誤りを認めさせます。ですから皆さんがイエス様をお信じになるときに、神様の前にあなたは、私は大変な罪人です、私こそが罪人の頭です、滅んで当然ですと、主をどうぞお許しくださいと、そのように自分の罪深さに気づいて神の前にそれを悔い改めた、それができたのはあなたのうちに神が働いておられたからです。そのように聖書が私たちに教えてくれるのは、この救いというのが悔い改めも含めて神様の恵みであるからです。でもね、我々が一人一人が自分自身に問いかけなきゃいけないことっていうのはこういうことです。 私は本当に自分に救いが必要であることを心から気づいて救いを主に求めたかどうかなんです。御言葉が教えてくれたのは乾くものにって言ったんです。私は本当に罪の許しが必要です。私は本当に救いが必要です。そのような渇きを覚えて神の前に救いを求めたかどうかなんです。ある人々はひょっとしたら天国にただ行きたいよって、だからイエス様信じましょうってというような選択をしなかったかどうかです。御言葉が教えているのは乾くものに水を与えてくれるんです。救いが必要だということを本当に心の底から感じている者たち、信じている者たちに神は救いを与えるんです。もう一つの出来事を皆さんに紹介しますけれども、よく皆さんご存知です。この箇所が明らかにしていることは、乾いていた人とそうでない人、救いの必要を感じていた人とそうでない人のことが記されています。2種類の人がここに出てきます。どんな話なのか、2人の人が祈るために宮に登った時の話です。思い出しましたね、皆さん。ルカの18章の中で出てきます。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人であったと。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。もし私たちがこの人物に、このパリサイ人に質問することができたとしたら、こういう質問したいと思います。あなたが天国に行けるというその根拠は一体何ですか。なんであなたは死んでも天国に行けるとそのように思うんですか。彼はこう答えています。今お読みしたように、私は週に2度断食してますよ。神様が与えてくださったものは10分の1を神様に捧げてます。だからなんですよって。イエス様がおっしゃったのは、残念ながらあなたはいけないって。ご覧になったように、この人物はこういう行いによって救いに預かるんだと信じていました。私たちも気をつけなきゃいけないのは、どっかで何か集会で手を挙げたとか、何か特別な祈りをしたとか、そういった特別な行為があなたを救うんじゃないんです。心からあなたが救いの必要を覚えて、心から神様の前に救いを求めたときに、乾くものに救いが与えられるんです。救いの必要性を感じていないけれども天国に行きたいから、そのような人に神様は救いを約束しておられません。ぜひ問いかけてみてください。私は自分に救いが必要であることに心から気づいて主に救いを求めたかどうかです。さて、そういう人々に素晴らしい約束がされています。7節ご覧くださいますか。私は彼の神となり、彼は私の子となるって。主イエスキリストの救いに預かった者には永遠の祝福が与えられるわけですけれども、ここにあるのは、その人は神様との特別な関係を得ることが書かれてますよね。ご覧いただくと、私はとあって単数でしょ、私たちはじゃない。彼は私の子となるって。ごめんなさい、7節のところで、私は彼の神となり、彼は私の子となると。この私というのは神ですよね。彼のっていうのが単数です。また彼は私の子となる、どちらも三人称の単数が使われています。個人的な関係ですよ。彼らとは言ってない。でこの私は彼の神となるっていう約束なんですが、最初にこの約束が与えられたのはアブラハムに対してです。創世記の17章の中でその約束がされています。 七節のところに、私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためであるって。十七章の七節のところ、また八節の後半にも、私は彼らの神となるという約束が与えられている。また彼は私の子となると、この約束が最初に与えられたのはあのダビデに対してです。サムエル記第2の7章の14節のところに、私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となると書いています。つまりこの7節のところで、この主の救いに預かった者たちには、こんな素晴らしい個人的な神様との関係を神からいただくんだということが記されています。だから我々クリスチャンはもう一人ぼっちだと、そんなふうに思わないんです。この神と特別な関係にあなたは入れられた。この方はあなたの神であり、あなたはこの方の子である。どんな時にもこの関係は変わることなく、どんな時にもこの神はあなたから離れることはないわけです。さて、このような素晴らしい祝福の約束があるんですけども、最後にこの8節をご覧いただきますと、素晴らしい神様の救いが備えられていながら、この救いを拒んだ者たちのことが出てきます。拒まれた救いの話です。拒んだ者たちの8つのリストがここに記されています。ご覧ください。まず最初に臆病者と書かれています。臆病者って、これはあなたの性格の話を言ってるんじゃないんです。この臆病者っていうのは、迫害とか反対に直面するとキリストへの信仰を否認する人たちの話なんです。つまり迫害とか困難が起こると神から離れていくような、教会から離れていくような、そういう人たちの話です。まさにこの人々っていうのは、マタイの13章の中に出てきた岩地に巻かれた人たちの話です。その人たちはどんな人々であったかというと、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。何も問題がなければ集まりに加わってるんです。でもいろんな問題が生じてくると離れていってしまう。それはなぜかって、その人のうちに根がなかったから。つまり救われていない人たちの話です。この臆病者ってのはそういうことです。そして信仰を持っている皆さんは、確かに弱さを覚えることはあるでしょう。でも感謝のことに、神が皆さんを強めてくださる、ね、ちゃんと守ってくださるんです。2番目に出てくるのは不信仰のものです。不信仰のもの、ここでは忠実でない人たち、信頼できないという、そういう意味の言葉が使われています。どういう人かっていうと、主への忠誠を放棄する人の話です。もっと分かりやすく言うと、口ではクリスチャンだと言いながら、言動においてキリストを否定している人たちの話です。パウロがテトスの1章の6節のところで、非常にそのことを分かりやすく言っています。こう書いています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。こういう人の話なんです。この不信仰のものっていうのは、クリスチャンだと言ってながら、その歩みを見たときに、この世の人たちと全く変わってないような生き方を継続して行っているということです。憎むべきものが3番目に出てきます。新約聖書の中に2回しかこの言葉は出てきません。この箇所とローマ書の2章の22節だけです。で、この言葉っていうのは、悪習のゆえに顔を背けるとか、意味嫌うっていう意味を持った言葉です。悪習のゆえに、臭いゆえに顔を背けるっていう話です。つまりあらゆる汚れをこの言葉は含んでるんですけども、特に異教の教えを受けたり、そういうことに従う者たちのことだろうと言います。教会に来ているかもしれない、クリスチャンの交わりに参加しているかもしれない、でもこういう人たちはそういった異教の教えを受けて、そういう教えに従っているところがある。まさにそれは神に憎まれることです。神がそういう歩みを憎んでいらっしゃる。 そして4つ目に人を殺すものってあります。もちろんこれは大きな罪なんですけども、どちらかというとこれは特に観難時代において、思い出してください、多くの人々が選択を迫られましたでしょ。獣につくのかつかないのかです。獣につくっていうことは多くのクリスチャンたちが殺されていくのを容認するわけです。おそらくそういう人たちでしょ。彼がクリスチャンを迫害する、また殺害するグループの一員である。確かにそういう人々がいることは黙示録の中に書かれてましたよね。クリスチャンたちがその信仰ゆえに殉教していくわけです、ね、彼らと共に立つんじゃなくて彼らを迫害する人々の立場に立っている人たち、それがおそらくこの人を殺すものでしょう。不貧困のものって、厳密に言えば断章のことであると。しかしこの言葉には性的な全ての罪が含まれていると。で、6番目にこの魔術を行う者って、この言葉も魔術だけではなくてまじないという言葉の意味があります。で、この言葉が宗教と結びついているときは誠の神以外を崇拝する意味として使われます。おそらくこの魔術を行う者っていうのは、ちょっと思い出していただきたいんですけど、特に我々は黙示録の13章を見たときに獣がいろんな奇跡を行いましたでしょ。例えば火を地に降らせるような大きな印を行ったなんて黙示録の13章の13節に書かれてました。いろんな印を持って人々を惑わしたって。この魔術を行う、誰が行っているか、神じゃありません、サタンです。で、そういうものに心を開いてそういうものを歓迎している人たちの話です。そして偶像を拝むものって出てきます。今我々いろいろと見てきましたけれども、この憎むべきものも人を殺すものも不貧困のものも魔術を行うものもこの偶像と非常に関わってます。偶像を崇拝する人たちっていうのは間違いなく神が憎まれる偽りの教えというものに心を開いてしまっているし、偶像崇拝とこの不貧困というのは非常に密接に関連してました。偶像を、つまりその背後にいるサタンが行うさまざまなことを信じるこの人々ですから、非常に関連したことが記されています。最後に偽りを言うものと書かれています、ね、でこの8つの特徴が記されているんですけども、この人々が救われていないというのはまさにこの特徴はサタンの特徴であるということです。これらを見るときに一体彼らの主人が誰であるかということを我々は知ることになります。イエス様がおっしゃったように、あなた方の父である悪魔から出たものでって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているって。悪魔は初めから人殺しであり真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているんだと。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。ヨハネの8章の44節のところでした。ですからこの8節に出てくるこういう人々、彼らのその生き様というのはまさに彼らの主人が誰であるか、サタンであるということを明らかにしている。でこの人たちが救われていないということは、その後の22章の15節にも同じようなことが記されています。犬ども魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出されるって、この祝福に入ることができないということです。そしてこの8節の最後見てくださいます。こういった人々の受ける分は火と硫黄との燃える池の中にあると書いています。彼らが受ける分、こういう人々が受けるものは何かっていうと、彼らは火と硫黄との燃える池の中にあるものを彼らは受けるんだと。じゃあどんなものを彼らが受けるのかって、 少なくとも我々がもう見てきたようにそこにあっては彼らは永遠の苦しみというものを受けます。20章の10節を見てくださいます。人を硫黄との池に投げ込まれた彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けると10節の終わりに記されています。これが彼らの受ける分です。彼らはサタンに従ったゆえに、神に逆らったゆえに、彼らにはこの永遠の苦しみというものが与えられる。もう一つ挙げるとしたら、それは神の怒りを彼らは受けます。ヨハネの福音書の3章の36節のところに、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるとあります。神の怒りがその上にとどまる。このとどまるという動詞は現在形です。継続してとどまり続けるという話です。彼らの上には継続して永遠に神の怒りがとどまる。それなぜかって、この人たちは神の救いを軽蔑したからです。主イエス・キリストが命がけで備えてくださった完全な救いを、救いをもたらすことなどありえないと偏見を持って侮ったからです。また彼らは神によって備えられた救いだけでなく、罪人を愛して救いを備えてくださった神ご自身を蔑んでいるんです。本来ならば敬うべき神を欺けた、それが彼らの選択でした。で、これは全く新しい話じゃないです。イエス様がこの地上にお命になった時にも、人々はこの世は同じことをしました。ですから時代がどうあろうと、神に逆らう者たちというのは同じことをするんです。神に感謝を下げるどころか、神を敬うどころか、神を蔑み、神を欺けるんです。ですから彼らには彼らの選択にふさわしい報いというのが確かに待ってるんです。さっきも見たように、この彼らが人用の池の中で苦しむこの苦しみ、彼らが味わうその神の怒りというものは永遠にやむことがありません。永遠に苦しみ続けるわけです。しかも同時にそこには慰めや救いといった希望がみじんたりとも存在してはいません。永遠に終わることない苦しみがそこにはあると、この人たちが経験するこの大変な恐ろしい裁き、これこそが第二の死であると御言葉が教えます。さて、この大切な御言葉は私たちに、私が今はしっかり覚えなきゃいけないことを教えてくれました。この第二の死を経験した人たち、永遠の地獄に至った人たち、彼らの問題は何であったかというと、この救いを神の前に求めなかったことでしょ。救いが備えられているにもかかわらず、彼らは自分には救いが必要であるということに気づいていません。また同時に神の警告である、裁きが来るという警告を無視し続けてました。それゆえに彼らは、彼らに一番ふさわしい永遠の裁きを自らに招いてしまうわけです。しかし、この水を求める者、救いを求める者にはこの救いは与えられます。罪からの清めを、許しを求める者には与えられます。この黙示録の22章の中にもこう出てきます。乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。あなたが今考えなきゃいけないのは、その永遠の命の水を神様に求め、それをいただいたかどうかです。もしそうでなかったら、まだ神は今日あなたにそれを与えてくださる。自分の罪を悔い改めて救いを求めて主の前に出てくることです。そのことを心からお勧めします。お祈りしましょう。 父なる神様、今日またこうしてあなたの尊い御言葉を共に学ぶ機会が与えられたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞこの愛する一人一人のうちに働いてくださって、誰一人として救いを逃すことがないように、主よ、どうぞそれぞれの心に働いてくださって、その罪を示してくださり、今日心からなる悔い改めを持ってあなたの前に救いを求めて出てくることができるように、今日が救いの日となるように、主よ、どうぞその一人一人の心に働いてください。救われている者たちはどうぞ神様、あなたの励ましによって救いを喜ぶだけでなく、この救いを語る者として、この一週間もあなたがお持ちくださいますように。主よ、どうぞこの愛する皆さんの上にあなたの祝福がありますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。